彼女は逃げ続けていた。逃亡場所は住み慣れた白熊町。彼女にとっては我が家の庭のようなもの。
よし、白熊駅前まで来れば大丈夫ね。朝のラッシュ時はそれなりに人で溢れるし、路面電車の熊殿のお客も多いし、この人混みに紛れて。フライ声、ここじゃダメだ。
彼女はかけた。次なる目的地は白熊町のメインストリート。人混みを避けて走って、ただひたすら公民館を目指す。
やっと着いた、公民館。結構大きな建物だから、かくれんぼも大丈夫。ここに隠れた私を見つけることなんて絶対不可能。
素早く周囲を確認した彼女は公民館の中に滑り込む。ここは勝手知ったる我が家のようなもの。廊下を進み、人気のない会議室を通り過ぎ、追跡者を巻いてゆく。
よし、やった！今度こそ逃げ切れたはずよね。さーて、物件の見回りにでも行こうかな。海の側から見て回って、木の家に寄って行こうかな。
彼女は意気揚々と海に向かって歩き始める。しかし彼女は気づいていなかった。その後を確実に追い続ける影の存在に。
キララちゃん、逃げても無駄だよ。
やっぱり海のそばは気持ちがいいね。白熊町の観光の中心は駅から広がってるメインストリートとか温泉郷とかなんだけど、この辺りの景色も私好きなんだ。
海を見渡せる坂道の上で彼女は息をつく。古い家々と白熊湾の青い輝きを一望する。
地元の人間しか知らない隠れ名所ってやつ。もし白熊町に寄ることがあったら見てみるといいよ。晴れた日なんかもう最高。
うわぁ、日がない一日こうやって白熊町のことだけを考えていられたらな。
だったらお勉強しないとね。
け、姉ちゃん、公民館で巻いたはずなのに。
ダメだよ、逃げようとしたって。キララちゃんが行くところは全部わかっちゃうんだから。
お姉ちゃん、ちょっと待って。せめてこの辺の物件だけでも見回りさせて。困ってる人がきっといるから。
キララちゃんが勉強しないと私がとっても困っちゃうんだ。というわけで、困っている人を助けるためにも勉強しようね。
ちょっと引っ張らないで。うわぁ。
こうしてワニ口キララは勉強机へと連行されていく。ご紹介したこれが彼女の日常です。もっと詳しく知りたい方は4日後に発売の白熊ベルスターズをどうぞ。以上、現場よりさらしなつぐみがお伝えしました。